2023年10月25日水曜日、時刻は午前8時22分になるところです。さて、モンテーニュですが、第5章ですね。自分を描くとは、モンテーニュ、荒木先生のモンテーニュの本の第5章ですね。自分を描くとはということの2つ目の込み出しですねに入ります。76ページなんですけれども、込み出しはこのようになってますね。自己の観察と研究、観察、これはすごく大事なんですよね。で、荒木先生がですね、この、モンテーニュはいろいろこう自分の考えていることを、判断力の試しというふうなことでモンテーニュはエッセイを書いているということでしたが、でいろんな本当に生きる上での、人間とはという、人間とはということを考えて書く、でその判断の試しということでしたね、エッセイはね。でそれはもう自分でこう書いて、それを書いたものを、誰かが読むと。で多分モンテーニュの中ではそれがその人の何かね、また考える機会にということのはずなんですけれども、荒木先生ね、こんなふうにこの77ページのところに書いてますね。そういうふうに思ってるはずだけれども、しかしモンテーニュ自身はその自分の吟味が他の人々による彼ら自身の作業の模範となるはずだとか、人間一般の考察への出発点となるだろうとかはなかなか言わず、むしろ自分のためにだけ行うことだと少なくとも当初は言明すると荒木先生が言ってまして、でその次にモンテーニュのエッセイからの引用ですね。これはエッセイ第2巻のエッセイ第6章修練についてからの引用ですね。修練っていうのは学習の修で、練習の練、修練についてという箇所からの引用ですね。このようにモンテーニュがエッセイで言っています。モンテーニュ曰く、ところでプリニウスも言うように、一人一人の人間はもし自分を細かく観察する能力を持っているならば、自分自身にとって非常に良い教育材料となる。ここに書いたものは私の学説ではなく私の研究であり、他人を教えるためのものではなく私を教えるためのものだとモンテーニュは言っておりまして、この箇所を私はサイトに引用させていただいてますし、これ本当に仕事上でも何度このことを使わせていただいたか分かりませんね。モンテーニュがこう言ってましてね、ということで、プリニウスというモンテーニュ、ところでプリニウスも言うようにっていうのは、プリニウスっていうのはローマの博物学者というらしくって、西暦23年頃から西暦79年ですねというの、博物学者ということです。もう一度モンテーニュ曰く、ところでプリニウスも言うように、一人一人の人間はもし自分を細かく観察する能力を持っているならば、自分自身にとって非常に良い教育材料となる。ここに書いたものは私の学説ではなく私の研究であり、 他人を教えるためのものではなく、私を教えるためのものだ。とモンテーニュは言っておりまして、でこれを引用した上で、荒木先生はですね、こう書いてますね。全く当然でもあるが、その彼の言う観察と研究こそが、やがては人類全体に及ぶ心理学、精神分析の実地の方式に及んでいくものであろうと、我々の方は彼のせっかくの断り書きを超えて読み込んでしまう。次の彼の発言はさらに容易でないところまで行くと荒木先生は書いてですね、78ページのところにまたエッセイからの引用がありますね。エッセイ第2巻第1章、我々の行動の定まらないことについて。エッセイの第2巻第1章は我々の行動の定まらないところについて、エッセイの中で書いてるそうですね。でその中から荒木先生が引用したのは、モンテーニュ曰く、我々を外側の行動から簡単に割り切って判断するという仕方は、しっかり腰の座った理解力の働き方とは言えない。中へ探りを入れて、どのようなバネによって動きが起こるのかを見なければならない。しかしこれは危険の伴う高級な仕事だから、なるべく数少ない人々がそれに関わる方がいいと私は思っている、とモンテーニュは言ってますね。これは本当にしっかりとした、正直しっかりとしたって言ったら上から目線ですけど、予測っていうか予言的な言葉ですね。心理学は産業革命以降というふうなことも、確かそういうふうなことでしたから、まあ心理学は心の働き図鑑ありますから、ちょっとまた追って確認してみようと思いますけれども、確かそのはずでしたね。モンテーニュ曰く、我々を外側の行動から簡単に割り切って判断するという仕方は、しっかり腰の座った理解力の働き方とは言えない。中へ探りを入れて、どのようなバネによって動きが起こるのかを見なければならない。しかしこれは危険の伴う高級な仕事だから、なるべく数少ない人々がそれに関わる方がいいと私は思っている。確かにそうだと思いますね。ちょっとここで思い出しましたね。精神科医の先生の中で、カリスマ的な先生が何人かおられますね。で神田橋先生、中井先生もそうですけど、神田橋先生もそういう方の一人で、私は心理学あまり知らないんですけど、ちょっと仕事の関係でその場に居合わせたことがあって、で神田橋先生がその同じ精神科医たちに向けた研修の場にたまたまいることがあって、本当にその時に神田橋先生が言われたことがすごく印象に残ってますね。その同僚の同僚というか、同じね仕事仲間たちに向けて、苦言というか中言というかと言われたのが、 精神科医が増えたと、増えてると、でも患者も増えてるとというふうに言ったんですよね。でその時の意味合いは、君たちは安易に薬を使ってないかというふうなことを言われたんですね。ですから本当は精神科医が増えたんだったら患者は少なくなっていかないといけないはずだと、でも増えてると、だからそこは肝に銘じないといけないというふうなことをお話しされたんですけど、確かに精神科医は今たくさんいますけれども、モンテーニュがここに書いているように非常に危険を伴いますよね。場合によっては洗脳ではないけれども、本当に弱い、宗教もそうですけれども、心が弱くなっているところを支える仕事の人はよほど注意力を持って接しないと、それは本当に中井先生も本の中で書かれてましたけどね、そういうふうにしてこう自分を律する、ものすごく書かれてましたね、中井先生、いかに自分を律するかという、もうこれは本当に資質の一つだというぐらいのことを書かれてましたね。ですから本当にモンテーニュはやっぱ本質を、ね、直感的にやっぱり瞬間的に見抜いてるっていうか、本質を見抜いてるんでしょうね。我々を外側の行動から簡単に割り切って判断するという仕方は、しっかり腰の座った理解力の働きとは言えない。中へ探りを入れて、どのようなバネによって動きが起こるかを見なければならない。しかしこれは危険の伴う高級な仕事だから、なるべく数少ない人々がそれに関わる方がいいと私は思っている。ですから本当にその仕事ができる人といいますかね、そうじゃないと危険を伴う本当に仕事だと思いますね。モンテーニュがここで言ってるように、自分を観察するっていうことも自分を知るで、自分の観察が進めば、こうなんて微細なところっていうか微妙なところのことが自分の中でも分かってくるので、ですからそういうものが他者にもあると、どういうものかは分からないけれども、これほど人間っていうのは微妙なもので、本当に微妙な変化とかそういうものがあるものだ、で外から見えない中、奥の中に何かがあるっていうふうに想像力を働かせることができると、それを見極めようとするのは非常に危険を伴う高級な仕事だから誰にでもできないけれども、想像力を働かせましょうということですよね。同じでないと、同じなのはみんなこう想像でするほど違いがあるということは同じだという、ね、ことじゃないかなと思いますから、それを改めて思いますね。といったところで、モンテーニュのこの荒木先生五章の自分を描くとはという、まだちょっと続きますので、今日はこの辺りにしておきたいと思います。時刻は8時35分になるところです。以上です。